カブラジオの時間となりました。この番組は京都府立大学地域未来創造センター学生部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けします。本日のパーソナリティはハルト、
ヒカです。
よろしくお願いします。
今月からの新企画、院生インタビューと題して、京都府立大学院に通う学生に大学院での研究や生活について伺いたいと思います。
はい、
第1弾の今回は生命環境学部の大学院生の方にお越しいただいてるんですけれども、はい、今日のパーソナリティのはるちゃんが理系 で、
はい、理系です。
私が文系なので、はい、理系と文系2つの視点からいろいろな質問ができればと思います。
はい、
はい、では自己紹介お願いします。
はい、生命環境科学研究科環境科学専攻の森田と言います。お願いします。
よろしくお願いします。はい、では早速質問していきたいのですが、大学院では森田さんはどのような研究をされてますか？
そうですね、簡単に言うと、はい、木材からエネルギーに利用できるガスを生成する研究をしています。
なるほど。
最近その、はいはい、石油資源が減ってるとかいうニュースを聞くと思うんですけど、
はい、聞きます。
木材を石油などの化石資源の代わりとして使うための研究です。
うん、なるほど。どうですか？
なんかまず木材からガスが出るっていうことにまずびっくり
ギャップがありますよね
してるんですけど、
はい、
そういう木材からそういうエネルギーを生み出す研究っていうのは、うん、今現在どれぐらい進んでるんですか？
そうですね、木材からエネルギーを出す研究っていうのは、うんうん、前からされてはいるんですけど、はい、その木材からエネルギーに変換するときに数百度、千度近くの高温をかけたり、はい、ものすごい圧力をかけたりしてエネルギーを出してたんですけど、まあ、よくよく考えると環境に優しいことをしようとしてるのに、はい、その間のプロセスがすごい環境に悪いっていうことになってるので、
はい、
まあ、現在はその木材からエネルギーを出すその方法をより環境に優しい緩やかな条件でするっていうのが主流ですね。はい、
なるほど。
すごくわかりやすい。
さすが院生の先輩って感じですね。はい、私の個人的なイメージなんですけど、うん、学部生でやってた研究と、うん、院生になってやってる研究って、うん、なんか人によって変えたりそのままつなげてやったりとかっていうのが、うん、なんか個人差あるイメージなんですけど、うん、森田さんはどんな感じですか？
そうですね、まあ、おっしゃる通り、その人によって研究が大学院になってから変わるというのもあるんですけど、私自身は4回生から大学院同じテーマで研究を行っています。
なるほど。はい、なんか、院生でやってた研究を、うんうん、違う、院生じゃないですねすいません間違えました学部生でやってた研究を院生になって深めていくって感じなんですか？
そうですね、4回生の頃はさっき言ったその木材からガスを出すって言ったんですけど、そのガスをどれだけ出せるかっていう研究をやっていたんですけど、まあ、院生になってからはその木材からガスを出るその間どのような反応が起こっているかっていうのを明らかにする研究ですね。
難しそう
ちょっとまだ難しいです私は。
なんか森田さんは、うん、その大学から大学院に入って一番変わったなって感じることって何ですか？
う
ん、
そうですね、と学部の頃は、うん、先生から与えられたテーマを、うん、はい、まあ、毎日毎日一生懸命実験するっていう感じだったんですけど、うん、大学院はまあ2年間あるので、うん、はい、自分で考えて研究をして出てきた結果からまた考えてっていう風に変わったのが大きいかなと思います。
自分で考えることがやっぱ多くなるんですね。
自己発信なんですね、院生になると
やっぱり大学院の方が実験ってすごい多くなりますか？
実験の量的にはあんまり4回生の時と変わってないかなと、
意外ですね。
意外、なんか朝から晩まで研究室に泊
まり込んで
ずっと研究してみたいイメージがあったから、はい、意外でした。
そうですか、
はい、なんか1週間のスケジュールって大体どういう感じですか？
そうですね、平日は、まあ、週5日毎日実験をしていて、週に1回研究の進捗状況を教授と報告するっていう報告会があって、 また別に週に1回ゼミ、研究室ゼミっていうのがあって、うん、そこで研究内容の紹介だったり、はい、論文の紹介をしてますね。
やることいっぱいあるんですね。
そうですね。
なんか、うんね、実験とかやってると自分の時間とか、うん、それこそなんかアルバイトやったりとか、うん、なんかリフレッシュ自分の中でする時間とか作れなそうなイメージなんですけど、どんな感じなんですか？
私はその土曜と日曜日は研究全くしないでバイトをしてますし、あと平日もだいたい夜の8時ぐらいには受験が切り上げられるようにしてるので、
健康的
すごいイメージが変わりました今。
なるほど。自分の時間も持てたりバイトもできたりするんですか？
いいこと聞けました。ちょっと院に行ってもいいかなって。
あ、ちょっと前向きになりました。
前向きになりました。
よかった。
なんかやっぱり自分がやりたいって思ってる研究でも、うん、なんかうまくいかなくなったり、うん、ストレス溜まった時ってあると思うんですけど、どんな風に解消されてますか？
そうですね、ストレスを溜め込むとかストレスで潰れるようなことは基本的に私の性格的にないんですけど、はい、まあちょっと研究しんどいなと思った時は、うん、はい、同じ研究室の友達捕まえたりとか、はい、まあ、大学の学部の時の友達捕まえてひたすら話を聞いてもらうっていう風にしてますね。
大事ですね、友人関係。
話すのがストレス発散になってるんですね。
なるほど。
じゃあはるちゃんは
私ですか？
今ストレスとか溜まったらどうしてますか？
家で家事をしながら、うん、爆音で音楽をかけて大きい声で歌って力技で解消してます。
結構ハードな、
ハードなんですよ、
ストレス解消。
それこそエネルギーの効率が本当に悪いのでなんかやめたいなって思ってるんですけど、ひかさんどうですか？
私はなんか食べるのが、はい、こうストレス発散なんですけど、特に硬いものをバリバリ噛む、
やっぱり力技ですね。
私も力技。そう、グラノーラとか、はい、雷起こしとかをこうバリバリ噛んで、とにかくもう、
こう発散して
発散してます。
なるほど。なんかちょっとずれましたね。
そう、でも3人それぞれのストレス解消が聞けたところでちょっと、
はい、問題に戻ります。
戻りましょう。
そうですね、大学院に入るのを決めたのっていつですか？
そうですね、周りの人はその3回生の就活とかと並行して、はいはい、まあ、就活やってみたけどやっぱり大学に行こうっていう人もいたりするんですけど、私自身は大学に入る頃から大学院には行こうと思ってました。
早いですね。
なんかきっかけとかってあったんですか？
きっかけは、私今の大学を選んだのが木材の研究をしたいっていう思いで選んだんですけど、それを高校の担任の先生に言ったら、まあ、研究がしたいんだったら学部の4年間だけではもったいないから、まあ、研究がしっかりできる大学院2年間行って専門的な知識身につけた方がいいと思うよって言われたので選んだのと、あの、まあ、研究って純粋にかっこいいなっていうのがあるので、
はい、あります、あります。
そういう憧れで選びましたね。
はい、すごい。なんかちゃんとね、高校生の時から初志貫徹で今までやれてるのってかっこいいですね。
かっこいい。なんかそもそも、はい、なぜ木材に興味を持たれたのかなっていうのがすごい気になってて、なんか木材に興味を持ったきっかけとかあれば、はい、ぜひお聞きしたいんですけど。
木材に興味を持ったきっかけは、はい、テレビで木材から透明のフィルムを生成するっていう特集を見たのがきっかけですね。なんか一般的な木材のイメージって、なんか燃やして、まあ、焚き火とか火とかのイメージと、あとこういう机とか木、あの家の中の木っていうイメージがあると思うんですけど、そうじゃなくて透明のフィルムができるっていうことに衝撃を受けて、木材ってなんかいろんな可能性があるんだなと思って、よし、私も木材の勉強しようって思いましたね。
その番組がなかったら、
なかったら今の森田さんいらっしゃらない。
すごい、
すごい。なんか神様のお告げじゃないですけどビビッと来たのがあるって素敵ですね。
狙えるっていいですね。
はい、
じゃあその大学院を卒業して、こう皆さんこうどういうところに就職する人が多いですか？
そうですね、選ぶ会社はまあ人それぞれなんですけど、基本的にはまあ研究開発職っていうのに就く人が多いかなと思います。
やっぱり学部生と院生で選べる職種っていうか、 幅は変わってくるんですかね。
そうですね、学部時代私は就職活動してなくて、まあ、大学院になってから就活したんですけど、はい、まあ、学部だったら文系就職か技術開発職、技術生産技術職だけなんですけど、まあ、院生になるとそこに研究職っていうのが加わって、まあ、選択の幅が広がりますし、あとまあ今まで自分が勉強してきたことを活かせるところが違うかなと思います。
大きな違いですね。
そうで、より専門的なところに行けるんですね。
はい、ここまでお聞きしてきました、うん、はい、最後に研究生活でしていきたいことや、うん、今後の目標を教えてください。
はい、今後は修士を卒業するまでに、はい、まあ、今のテーマをしっかりとまとめて英語で論文を提出することを目標にしています。
なかなか大きな夢ですね。はい、森田さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これから文学部と公共政策学部の院生インタビューも予定しています。大学と違って大学院はまだまだ知られていないことが多いと思うので、これから大学院進学を考えている人はぜひお聞きください。続いてはお知らせのコーナーです。
はじめに京都府立大学の公開講座、欧風講座の紹介です。6月8日土曜日には生命環境科学研究科の椿教授による有機合成科学のお話、科学を使って役に立つものを作るを、6月29日土曜日には文学部の鳴海淳教授による方丈記を読んで日本の歴史を考えるを開催します。
会場は府立大学内の稲森記念会館で、受講料は無料です。申し込み方法などは京都地域未来創造センターのホームページをご覧いただくか、電話番号075-705319 までお問い合わせください。科学な実験で使ったことのあるフェノールフタレインや、ゆく川の流れは絶えずしてという始まりで有名な古典方丈記など、高校生にも馴染みのある内容です。受験を考えている高校生の皆さんも学校見学を兼ねてぜひお越しください。
続いて学生部会カゴラが主催するカゴラカフェのお知らせです。カゴラでは地域と大学をつなぐことを目的に、地域の方々をコミュニティカフェに招いて交流を深めています。次回のカゴラカフェは6月15日土曜日10時から京都府立植物園で開催します。参加する方は10時に京都府立植物園東側北専門前にお越しください。雨天時は大学会館1階ロビーにて行います。参加無料、事前申し込みは不要です。皆さんぜひお越しください。
はい、最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。ツイッターのユーザー名は @KPUKPU_RADIO @カプラジオです。ぜひフォローお願いします。
次回の放送は6月28日金曜日22時から KPU 放送局のラジオドラマを放送予定です。皆さんぜひお聞きください。
はい、
森田さん、今日お越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい木材への見る目が変わりました。
そうですね。
これからガスが出るんだって
新しいエネルギーの時代だみたいな
木を大切に、木への見る目が変わりました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、それではまた来月この時間にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。